小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話と自然の関わりについてお話ししていただきましたね。
うん、そうなの。僕今その日本の昔話におけるね、人間と自然との関わりっていうのに特に興味持ってるもんだから、それの1回目お話聞いていただいたんですが、前回は全く自然の空の中からね、声が聞こえてくるって、こんな不思議な話、そんなもの聞いていただいた。今回はね、はい、その続きなんだけども、その自然の一部としての動物たちね、動物たちの世界を昔話がどう語ってるかっていうのを聞いていただきたいと思うんだけどね、
はい、
一番ね、特徴的に現れるのはこういう話なんですよ。狼の話なんですけどね、昔ある男が山の中で仕事をしていたら、遠くの方から狼の吠える声が聞こえたと。それで、あ、危ないと思って、もう早く帰らなきゃいけないと思って仕事道具を片付けてたら、もうそこへ狼が現れちゃって、大きな口を開けてね、近づいてきた。で、男はもうこれで噛みつかれると思って覚悟したんだけど、噛みつかないでとにかく近づいてきた。で、うんと近くに来るんだけど、口を開けたままで噛みついては来ない。あれ？と思って見たら、口の中に骨が引っかかってたって言うんですね。で、あ、これなんだなと思って怖かったけども、口の中に手突っ込んでその骨を抜いて取ってやった。そしたら口をまあ閉じて、でそのまま狼帰っていくかなと思ったら、帰っていかないで男の後ついてくる。で、男はもう今食いつかれるか今食いつかれるかと思って、ヒヤヒヤしながら急いで山を降りて家まで帰った。で、入って戸を閉めたら狼が帰っていった。これが送り狼って言われるんですね、僕たち。
今使われている意味と
違うでしょ。
ね、
今普通には送り狼ってさ、悪い意味で言うじゃない、
はい、
送ってきてなんか悪いことするやつ、うん、あれはね、狼に失礼なんですよ。
そうですね。いいお話ですね。
そう、いい話でしょ、はい、あのね、送ってくれた狼なのよね。送ってくれた狼。
送ってくれた
狼。うん。古い日本の信仰の中ではね、その狼っていうのは神格を持ってたですね。神様のような資格を持って、祀られて尊敬されていたみたいですよ。
あ、そうなんですね。うん、
だから一説によれば、狼っていうのは大きな神様ね。狼なんだと。
はい、
あの老という漢字を当てたのはずっと後のことでね、中国から来て入れただけで、本当は王神だという説もあるそうですね。
大きな神様の存在なんですね。
偉い神様ね、うん、
そうですか、うん、
だから狼っていう言い方は神って言わないでね、山の方っていう言い方をしたり、そういう言い方もあるそうですね、うんうん、で、今のは送り狼でしょ、送って帰った。これがもっと進むとね、今度恩返ししてくれるのもあるんですよ。今のように送ってきたでしょ、
はい、
で、男が戸を開けて家へ入ったら狼は帰っていた。で、やれやれと思って寝た。そしたら明け方になって、まだ暗いうちに戸の外でどさっと何か重いものが落ちる音がした。あれ？と思って戸を開けてみたら、そこに死人が置いてあった。人間の死体ね、死人が置いてあって、そこに狼がいたと。それで男は、あ、これは狼が持ってきてくれたんだなと思ったけども、人間というものはこういうものは食わねえんだって言ったら、狼その死人を抱えてまた帰っていったと。それで翌朝、また暗いうちにどさーっと重いものが落ちる音がしたもんで、何だろうと思って行ってみたら、今度はウサギが置いてあって、それでそこに狼がいたと。で、これは恩返しに持ってきてくれたんだなと思って、ありがとうよって言ってそのウサギを受け取った。そしたら狼が帰っていった。こうなると狼の恩返しっていうふうになるわけですよね。
そうなんですね。
ね、で、この時ね、今の2つの例で僕が注目するのは、この時の狼ってさ、口聞いてないんですよね。
ああ、そうですね。
そうでしょ、
一言も、
ね、一言も口聞いてない、うん、本当の狼ですよ。自然動物って僕は言ってるんですけど、自然の動物としての狼、それが日本の昔話の中では重要な登場人物になってるわけよね。主人公に対する登場人物になってでしょ。これは注目なんですよね。僕らにとっちゃ当たり前だけども、例えばグリム童話を見るとですね、グリム童話一番のカエルの王様っていう話があるんだけど、それはね、初めカエルが現れるんだよね。 だけど最後に王女がその腹立ててカエルを壁にぶつけると落ちてきた時には王子様だった。で、私は実は王子だったけども悪い魔女に呪いをかけられてカエルの姿をしていましたっていう告白するわけね。ということはカエルは実は人間だったって話よね。これが違うんです。日本の場合には今の狼は本当の自然の動物、それが登場人物で、グリムの場合には動物ではあるけれども実は呪われた人間だったんだって、人間の姿だったんだっていう話になる。根本的に違うんです。ここグリムの場合にはね、いわゆるそういう自然の動物が出てこないことはないんですよ。たまに出てくるんですけど、チラッと出てくるに過ぎないのね。例えば白雪姫の場合で言うとね、女王は白雪姫を殺せって言って狩人に渡すでしょ。で、狩人は白雪姫を森の中へ連れて行って殺そうとするね。で、その時女王から命令されてるんですね。その殺した証拠に肺と心臓を持ち帰れと言われる。と、狩人は白雪姫を殺すことができなくて逃がしてやるんだけど、その時にその殺した証拠としてね、肺と心臓を手に入れなきゃいけないでしょ。で、その時たまたまかけてきたイノシシの子を捕まえて殺して肺と心臓を取り出して、それを女王のところへ、白雪姫の肺と心臓ですって言って持ち帰るわけですよ。その時のイノシシね、イノシシの子、これは明らかに普通の動物、自然動物としてのイノシシね、かわいそうにとばっちりで殺されちゃうわけですけどね。そういうふうに、だけどこれは登場人物じゃないよね。本当に通りがかりのものでしょ。違うんです、どうも。そういう面白さがあるのね。まあこれは詳しい話になっちゃいますけども、研究的に言うとね、とってもこれ大きな問題で、面白い比較研究の問題になっていくんですよね。だからね、その全く自然の動物っていうのがね、もう一つ出てくるのはヘビなんですけどね、
はい、
ヘビの子シドコって僕たち呼んでる話なんだけどね、こういう話なのね。あるところにおじいさんとおばあさんがいて、子供がなかったと。で、ある時おじいさんが山でヘビの子供を見つけてね、拾ってきて、で、大事に餌をやって育ててやった。で、シドコっていう名前をつけて。で、そのヘビの子はどんどんどんどん育って、とても大きなヘビになった。いわば大蛇ですよね、
うん。
だけど何も悪いことはしないし、とても言うことを聞く子なもんだから、シドコ、シドコっつって大事に育てていたと。ところが村人にとっては、これは怖いヘビになっちゃったけどね、大蛇だから。それで、村人たちが来てですね、お宅のその大蛇はいつ子供に悪さするか分かんねえから追い出してくれというふうに迫るんですね。で、じいちゃんとばあちゃんは何とかしてそれを逃れようとするんだけども、とうとう押し切られて蛇の子を捨てなきゃなんなくなって、それで泣く泣くその蛇の子シドコを呼んでね、お前は村ではみんなが心配してるから残念だけども出て行ってくれというふうに言うんですね。すると、シドコは黙って聞いてて、で、そのまま家から出てった。で、じいちゃんとばあちゃんは、どこへ行くだろうと思って後つけていくと、田んぼへ行って、田んぼの穴掘ってずっと潜っていった。で、じいちゃんとばあちゃんはまあ帰ってきた。で、しばらく経って行ってみたら、そこに大きな池ができていたと。で、その池の周りに、季節になると綺麗な花が咲いてね、で、まあ、村のみんなが集まるような場所になった。で、ある時そのみんながそこへ出てきて花の周りで遊んでる時に、長者の娘が足を滑らせてその大きな池に落ちてしまった。で、深い池だったもんだから誰も入ってって救うことができないで大騒ぎになった。そしたらそこへ大蛇が現れて、そしてその溺れている娘を加えて陸に持ち上げた。で、みんなで解放して生き返らせたってですね。で、長者はとても喜んで、それがじいちゃんとばあちゃんが飼っていた蛇の子シドコだと分かったもんで、蛇の子シドコにですね、お前のじいちゃんとばあちゃんはこれから俺が一生面倒を見てやるから、お前は心配しないで山へ帰れというふうに言った。そしたらまたシドコはしずしずと山の中へ消えていったと。こういう話なのね。
うん、
僕初めてこの話読んだ時に、最後長者がね、ひょっとしたら村人が追い出したのが悪かった、じいちゃんばあちゃんのところに帰って一生一緒に暮らせと言うのかなと思ったんだけど、ダメなんだよね。
めでたしめでたしじゃないんですね。
じゃないんですよ、やっぱり別れで終わるのね、
うんうん、
人間と動物の場合はですね、さっきの送り狼みたいにね、 別れて終わってるんですよね、
うん、
狼帰っちゃってるでしょ、
はい、
帰ってるわけですよ。でね、そのまま一緒に暮らしたっていうにはならないね、
うんうん、
で今の蛇の子シドコの場合も同じよね、別れて終わる。でこれがね、もっと別れて終わるっていうふうになるのがはっきりしてるのが結婚した場合ね、鶴女房みたいなのね、
はい、
あるいは猿婿入りみたいなね、
うんうん、
猿婿入りっていうのは田んぼに水入れてくれた猿が約束通り娘をよこせっていうので、娘を嫁にやるでしょ。すると娘は猿のところでしばらく一緒に暮らすんですね、嫁になってるわけですよ。とある時じいちゃんを訪ねていこうと言って、でじいちゃんにお土産何を持っていこうかなって、と娘がじいちゃんは餅が好きだからって、じゃあ餅ついていこうって言って猿と娘で餅をついて、そしてその餅を臼に入れたまま猿が担いでね帰っていくんですね。それで橋を渡る時に桜が咲いてたもんだから、娘がじいちゃん桜の花が好きだから、あの桜の花に取ってくれって言うと、猿は木に登っていくんです。で臼を担いだもの、なぜかっていうとその臼を地面に置くと餅が土臭くなるからじいちゃん嫌いだというふうに娘が言うもんだから、しょうがない猿が臼を担いだまま桜の木に登ってって、これかーって言うともっと上って言われるんですね。でまた上登ってって、これかーって言うともっと上で、三度目にこれかーって言った時に枝が折れて、臼を担いでますから重いからね、枝が折れてボシャーンと川の中に落っこって、それで流されて死んでしまったと、こうなるわけね。最後悲しいんですよ。
そうですね、
うん、あのね、どうも最後常に悲しいのね、
うん、
結婚すると常に悲しいですね。鶴女房もそうでしょ、最後別れて終わるよね、
うん、
あのやっぱり人間と動物ですからね、一緒になるってことはないんだね。それは知ってんだよ、
うん、
日本人もね、
はい、
それは知ってんの。だけどそこに至るまでは動物ととても仲がいいですよね、うん、とても仲がいい、
はい、
だからそこちょっとやっぱり分裂してるわけね。動物のおかげで人間生きてるわけだし、動物と仲良くしなきゃ生きていかれないことは知ってる。だから仲良くする。だけど最後は一緒にはなれない。つまり結婚はもちろんできないし、蛇の子シドコのように一緒に暮らすことも無理というね。だから最後は厳しいところは知ってるんですけどね。
一線は保ちながらも仲良くしたり助けたりっていう、
そうなの。
そういうことも大事だという
。そうなの。そうなんです。一方ではね、仲良くしたり助けたりね。で助けられるしね、人間が助けられると。
そうですよね。
うん、送り狼だって助けられてることがあるわけ。なかなかね、その動物との付き合い見てても面白いですよ。とっても面白い、うん、でね、今のね、人間と動物は親しいんだけどでも境界線がはっきりしてるというのがね、はっきり出るのがカチカチ山なんですね。カチカチ山ってね、こういう話なんですよ。あるじいちゃんが山で畑を耕していたと。ただそこへタヌキが出てきて、じいの豆片割れになれ、じいの豆片割れになれっつってちょっかいかけるわけね。豆が片割れになる、要するにちゃんと育つなっていう話よね。とじいちゃんが怒って桑を投げつけるわけですね。とそれがタヌキに命中してタヌキ倒れた。でそれを縛り上げてじいちゃん家へ持ち帰って、ばあちゃんにタヌキ汁こしらえろと。でまた出かけちゃったもんだから、タヌキはじいちゃんの留守にね、縄ほどいてもらって、それでばあさんが泡をついてる時に俺が手伝ってやるっつって間違えたふりしてばあさんを叩き殺したと。で自分がばあさんになりすまして、それでババ汁作っちゃったと。でじいさんが帰ってくると、たぬき汁できたよと嘘をつくわけですね。それでじいさんに食わせると、じいちゃんはおいしいおいしいってくんだけど、最後にばあさん、いやこのたぬき汁なんだかばあさん臭いなって言うと、たぬきも年取るとばあさん臭くなるもんだよなんて、なんだかわけわかんないこと言って、でじいちゃん騙されて食べ終わる。で食べ終わると、タヌキはババ汁食ったし青餅食った、流しの下の骨を見ろって叫んでね、いわば反抗声明をしてね、それで山へ逃げてた。でウサギが来てじいさんから聞いて、じゃあ俺が敵討ちしてやるって言って、あのカチカチ山の話に入っていくわけですね。で最初の部分、これ残酷だって言ってよく問題になるんだけども、僕の分析ではですね、その山の畑をじいさんが開墾し、あの仕事してたっていうのは、人間の側から言えばさ畑だけども、タヌキとか動物の側から言えばもともとは俺たちの領分だったんだよね。
うん、
荒れ地だったわけでしょ。でそれを人間が開墾して畑にして人間の領分にしたわけね。
勝手にね。
勝手にね。ですからそこへ タヌキが要するにその領分取り返しに来てるわけよ、
うん、
であの話は人間とタヌキとの領土争いテリトリー争いの話なんですよ、ね、そういう意味で見ると、とっても面白いのね、
うん、
畑ってさ人間の領分にしたわけだけどあれは文化の場所なんだよね。つまり日本でさ文化っていうのは英語でカルチャードイツ語でもクルトゥアフランス語でもキュルトゥールというその言葉の翻訳なんですね。明治時代に作ったんでしょうけどもカルチャーの元のはラテン語でしてねクルティベーレという耕すという動詞なんですよ。
そうなんですか。
そう耕したものそれが文化なの。
うーん
だから日本語であの文化って化けるって訳しちゃったんだけど、あれよくなかったね。文工かなんか耕すという字を残してくれればよかった。本当は耕すって意味なんです、
うん、
だから耕したものそれが人間の文化なわけね。と畑っていうのはまさに耕したとこでしょ、
うんうん、
ですからあれ人間の文化の場所なんですよ。でそれをタヌキが今度は取り返しに来たわけね。で戦いになって人間が勝っちゃった。でタヌキを殺されそうになったら今度はタヌキは人間に仕返ししてばあさん殺したとこういう話なのね。ですから残酷だってのは残酷なんだけども残酷だっての人間の側の一方的な言い方でね、
うん、
タヌキの方からすればあれも当然のね戦いなんですよ、うん、自分たちの領土を守る、
うん、
だからそのね人間と動物はね助け合ってるし共に生きてる存在ではあるんだけども突き詰めていくと結婚はできないし一緒に暮らすこともできない。突き詰めていくとどっかでやっぱり違いはあるんですね、
うん、
その厳しさがある、うん、そういうねその人間と自然とのせめぎ合いというかな共存してるけれども、うん、どっかでは主導権を奪い合うという、
うん、
そういう付き合い方ね。それを語ってるね、うん、昔話は。
そうなんですね、
うん、だからいわば昔話っていうのは日本人の生きてきた歴史の記憶みたいなねってのははっきり言えますよね。それがもう色濃く残っていると思うな。
今日は小澤先生に動物と人間の関係についてお話ししていただきました。
本当にこう人間と動物っていうのはやっぱり一線あるんですね、
うん、あるんですね、はい、どんなにしたしてもあるわけ ね、
でもお互いにこう助け合ったりとか、うん、そうそう助けられたりとか
そういう面あるわけよね、
うんうん、さて来週は先生
本当その動物の一種であるね空飛ぶ鳥たちと人間との付き合いの話を聞いていただこうと思ってね。
はい広がりますね楽しみにしています、はい、小澤先生どうもありがとうございました。
どうも、はい、
小澤敏夫昔話へのご招待